はい、皆さんどうもこんにちは、DJ ナオです、第8回目迎えましたね。はい、前回の放送から2週間ちょっとかな。はい、でもう第8回目っていうことで、意外とね、他の方とかのそのラジオ、同じミュージックゼロチャンネルのパーソナリティの方の番組とかいろいろ見てると、第36回とか第37回とか多いんで、まだまだド新人です僕。はい、そうですね。でもね、一人でねこうやって喋ってるのもなかなか楽しいんですけど、やっぱりね、根が多分寂しがり屋なんでしょうね。はい、若干最近ね、回数重ねるごとに一人で喋るのがちょっと寂しいなって思い始めたんで、今日は無理を言いまして、特別ゲストお呼びしちゃいました。僕のね、担当してるこの番組のプロデューサーである坪さんです。はい、お迎えしましょう。
いやいやいやいやいやいやいやいや。どうもどうもどうもどうも
どうも、こんばんは。
はい、プロデューサーと、まあまあまあ、スタッフですね、坪パツと言います。よろしくお願いします。
あれ今、はい、坪パツって言いました。
坪松、なんかね、坪松ってちゃんと言う人がいないんですよ。
あ、そうなんですか。
だいたい坪さんって言うんですけど。
あ、まあまあ、そうですね。
そうそうそうそう、
僕も坪さんって言ってますもんね。
珍しい名字なんでね、あんまり聞かない。
でも確かにそうですね、坪松ってあんまり聞かないですよね。
はい、で久しぶりのべしゃりだったんで、若干の緊張がね、 あるっていうのもね、
はいはいはい、
そう、ブランクが結構あるんですよ僕。
あ、そうなんですか。
本当に、どれぐらい喋ってないだろう。自分の音楽番組ってもうあれなんですよね、読むものがあるから。
あ、台本がある。
そうそうそうそう。
あ、
でフリートークの番組って、はい、自分がその10年ぐらいバラエティやってたんですけど、
はいはいはい、
そっちやめてもう3年ぐらいになるんで、
あ、
3年ぐらいこうフリートークしてないんですよ。
はいはいはい、あ、そうなんですね。
うん、3年ぶりのツボパツです。
3年ぶりのツボパツってなんか、すごいな。
うん、ちょっとね、そう、若干緊張が出ちゃう
から、ね。あ、そうなんですね。
はい、
で最初僕、ツボ松さんの、
はいはいはい、
ね、メールでやり取りしてるときに、お伺いしたときに、はい、おそ松さんのことを思い出したんですか。
よく言われるんですよ。よく言われるんです。なんかね、見た目も若干似てるみたいな。よく言われるんですよね。
ああ、でもそう言われてみればなんかそんな雰囲気あるかもしれないですね。
なんかね、
全然はい、ね、某おそ松さんみたいにダメ人間とかじゃないですけど、
うんうんうん、
でも雰囲気、見た目の雰囲気はそんな感じの、
ね、よく言われるんですよね、なんかね、
髪型もなんかそう言われてみれば似てるかも。
あと服装もよくパーカー着てるから。なんかね、似てる、かぶるなって言われるんですよね。
似てるかもし
ん
ないですね。
うんうんうん、でもよかった、おそ松さんがちょっと人気になってくれて、逆に。
いやでもあれすごかったっすからね、おそ松さん。
まさかね、
もうだって僕は多分生まれる前ですよ。
確かに
一番最初のやつやってたの、うんうん、白黒の時代ですもんね、
うん、あれがなんで女子に受けたのよくで、なぜ人気になったのと、
なんすかね、
一瞬思いましたけどね。
なんかいろんなアニメのなんか面白いところをオマージュじゃないですけど、
うんうん、
パクってネタにしてたじゃないですか。
ちょっとうがった目でこう見てるからってことですかね。
だから余計に面白かったんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
ああ、そうか、はい、あー、なんかなんで女子にこんなに人気なのおそ松さんと思って。
多分なんですけど、
はいはいはい、
おそ松さんの新しい、
うんうんうん、
ね、最近までやってたやつの声優さんがやっぱり若手声優さん、
あ、イケメン、
イケイケボイスって言われてる声優さんが多かったんで、はいはいはい、不女子ですよね。
ですね、
人気が高かったのって。多分そういう方から絶大の支持があって、はいはい、
うんうんうん、
僕もキーホルダーとか買っちゃいましたもん。
あ、本当ですか。
買いましたよ。
あ、本当ですか。
はい、買いました買いました。僕は何、
うん、
だっけ、十四松じゃなくて唐松、一松だっけ。
そうそう、その辺もさ、僕全然は結構いろいろいるじゃないですか。
はいはい、6人兄弟ですから
ね。そうそうそう、何松に似てるみたいな言われても、いや全部同じに見えるし、ま
あ、
いや
あれですよ、全部同じに見えるんじゃなくて、六つ子なんて全部同じなんですよ。
ですよね、
顔が。
ですよね、
基本的に。
でも中身は性格がみんな違う、ね、
性格が全部違うだけで、うんうん、顔一緒ですからね。
でも若干なんかこう目つきみたいなのがちょっと違ったり、うん、
そうですね。特にあの十四松なんかは常にラリってるんだよ。
あ、そんなキャラなんですね。
あれはもうぶっ飛んだキャラですよ。
でも昔そんなんじゃなかったですよね。昔のおそ松さんって
多分違ったと思
います。そう、一人一人になんかこう個性ついてなかったですよね。
あの、で昔はアニメのタイトルおそ松くんだったんですよ。
あ、今3にな
ってる。3になってるんですよ。だから、はいはいはい、
リスペクト。
リスペクト。リスペクトっていうか、
ライクからリスペクト上がった感じ。
いや、おそらく多分なんですけど、はいはいはい、確かおそ松くんの時は、はい、まだ学生の頃の話だったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、おそ松さんは卒業した後の話なんですよ。
何、時代を経てる。
そうですそうですそうです。
あ、そうなんです。
ちゃんと成長して、
はいはいはい、
大人になってるんだけどダメ人間っていう。
あ、そうなんだ。その結局ダメ人間、学生から大人になる間に何かあって個性を得たっていう感じですよね。そうです。
あ、なるほど。で、十四松はその間に何かあったんですよ。で、あんなキャラになっちゃった。
何か覚えちゃった。
何か覚えちゃったんです。はい、そんな感じです。
なるほど、
はい、
なるほど。
はい、で、はい、今日はね、スボさんに、
はいはいはい、
ちょっといつも僕が読んでるオープニング
やらせていただけるんですか。
いや、もうやらせ
いいですか。すいません、
やれっていう感じ
です。いいんですか。ありがとうございます。いただきます。
はい、お願いします。
はい、じゃあいきます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、ぜひ皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどを大募集しております。それではなおの隠し部屋、もうお邪魔してますけどね。いいんですか。
はい、もう全然いいですよ。
ありがとうございます。
行っちゃいましょう。
ありがとうございます。はい、今回も元曲、
はい、元曲
いきたいと思います。
はい、
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも皆さんこんにちは、DJ ナオです。
スタッフの坪松です。よろしくお願いします。はい、はいはい、イエイ
イエイ
イエイ、やったイエイ、やった
テンションだけなこの人。
すいませんね、すいません、すいません。
全然いいですけど。
はいはい、
そうで、一個ね、スボさんにお伺いしようと思ったことがあって、
はい、なんでしょう、なんでしょう、怖い怖い、はい、
全然そんな怖いことじゃない。はい、はい、すごい疑問だったんですけど、
はいはいはい、
僕ね、こうやってラジオをやらせていただいてるじゃないですか。
はいはい。
で、なんかまあ面接じゃないですけど、
はいはい、
ちょっとしたまあオーディションみたいな感じでやらせていただいて、メールとか送ったんですけど、
はいはい、
採用したきっかけって何ですか。
なんか面接みたいな。志望動機はみたいな。
そうそうそうそう。
いや、一応、はい、そのパーソナリティ募集ってことで、
はいはい、
まあ、目打って、
はい、
ホームページで募集してるんですよ。ツイッターとかでも募集してるんですけど、
ね、はい、
で、やっぱりご応募がありますよね。
はい、
で、まあ、募集要項みたいなの見て応募していただいて、はい、で、一応こういう感じですって詳細をお送りして、まあ、送ってきてくれた方とやり取りするじゃないですか。
はいはいはい、
で、まあ、うまくいけば、じゃあ、そのボイステストというか、
そうですね、はい、
トークテストのトークのサンプルを、はい、まあ、1分ぐらい、
1
分から3分ぐらいで撮って送ってくださいと、
はい、
で音源をいただいて、で一応聞きます。それを聞いて、はいはい、僕聞いて、僕ないしスタッフの何人かいるんで、
はい、
スタッフの何人にみんなに共有して、
はい、
で聞きます。でこれちょっと厳しそうだねって人中にもいるじゃないですか。
いるんですね。
中には、
はいはいはい、
で中にはそのなんて言うんでしょう、その3分ぐらいのトークの3分を送ってくださいねってこっちから言って、はいはい、まあ、特に期限も設けてないんで、
はいはい、
出来上がり次第送ってください。
あ、なるほど。
だから、はい、普通に考えたらですよ、普通に考えたら何回でも撮り直し聞くから、
まあまあまあまあ納得いくものをっていう感じですよね。
いいでしょ、このぐらいだったらっていうものを普通は送ってくるじゃないですか。はいはい、この時点で、はい、ある程度聞けるものではない 場合、
はい、
現場に来た場合、
はい、
わかります、その
大事故みたいな、
そうそう、大丈夫かな、この取り直しが効く状態にこのレベルであったら、
なるほどなるほど、
現場で制限時間、
はい、
収録時間が決まってる上で終わるかい収録っていうのがまずあるじゃないですか。
あ、まあそこの線引きですよね、要は。
で、ちゃんと、まあ、聞けるよねっていうラインがもちろんあるので、
ありますね、
はい、でスタッフみんなで聞いた感じで、
はい、
大丈夫じゃないっていう感じになったら OK ですっていう感じです。
なるほど、
うんうんうん、いるんですよたまにこう、はいはい、大丈夫かいってたまにいるんですよね。
でもあれですよ、僕はあの送ったやつあるじゃないですか、はいはいはい、そのテストボイスみたいな、はいはい、あれ一発撮りです。
あ、本当ですか。
いや撮り直ししてないです。
全然な、なおさん最初初回からも全然喋れる方だったんで、
いや、どう、まあそこはね、坪さんからも褒めていただいてて、
そうなんですよ、
すごい嬉しいなと思ってたんですけど、
フリートークで喋れるっていうのが一番、はい、難しいじゃないですか、なんだかんだ言って。
ああ、どうなんですかね、
やっぱり台本とか構成があって、はい、これを喋る、
はいはい、
大体そのなんていうの、今もらったそういう
原稿
みたいに、
はいはい、
あの大体のこう筋書きがあればそれ通りにただ読むだけだから、
そうですね、まあ、それに沿ってちょっと膨らましたりエラーとかつけたりとかですね。
だからあとはもう声がいい悪いとかにはなってくるじゃないですか、
はいはいはい、
でもフリートークってもうずっとこうエンジン回しっぱなしで、
まあ、そうですね
ずっとぐるぐるぐるぐる回ってる状態で次何喋るっていうのをこう今喋ってる状態の中や組み立てていかないといけないから、はいはい、そこはまた違った脳みそじゃないですか。
そうですね、
だからそこはもう培っていくものだから、
あ、
やっぱり最初からそれができるっていうのはやっぱり大きかったですよね。
ありがとうございます、う
ん、いやいや、ま、真面目に言っちゃいましたけど、
めっちゃ褒めてもらったらすげえ恥ずかしいけど、
すごい真面目になっちゃいますけどそんな感じですね。
あ、なるほど、それがまあきっかけなんですね、
はい、はいはいは
い、いやでもありがたいことですね、そう言っていただける
のは。いやいや、もう本当にね、はい、僕本当にバラエティ畑出身だから脳みそがバラエティ脳なんですよねだからやっぱフリートークって大事っていう、
あ、でもそうですね、
思う人なんで、
ああ、ありがとうございます、うん、
フリートーク大事ですよ
大事なことだから2回言ったみたいな感じですね、
フリートークで喋るっていうのはやっぱり、はい、フリートークでできる人は原稿もできるしね、大体が。あ、
どうなんですかね、うんうんうん、僕でも原稿とか作ったことないですよ一回も。
いやいや、でもあれば全然読めるじゃないですか、
まあ、
こういう
ふうに、まあまあまあまあまあ、
うんうん、
ちゃんとあればね読ませていただくことはできますけど、はいはい、
そうそうそう、はい、だからフリートークできて原稿読めないっていう人は逆にいないから。
ああ、まあでもそうですよね、う
ん、原稿読めてフリートークできない人はやっぱりいっぱいいるんでしょうけど、
まあそんな感じでね、これからもまたよろしくお願いします、
は
い、
こちらこそよろしくお願いします、はい、末永く
お願いしますで、
はい、
もう全然関係ないんですけど、うん、テーマがね、
はい、
一応4月といえばっていう感じで、
はいはいはい、
話をしていければなって思うんですけど、
4月といえばね、うん、
4月といえばやっぱり新入社員の方、
新社会人、
新社会人か、
うんうん、
の方が
新学期、うんとかありますね、
まあ、学校とか会社とかに、う
んうんうん、はい、
そろそろ友達とか仲いい人ができて馴染んでくるかなっていう時期だと思うんですけど、一方で馴染めなかったなっていう人も絶対いると思うんですよ。
いますね、いますね、僕なんかそっちだな
あ、やばいやばいだ、それ触れちゃいけないと思ったかもしれない。
いやいやいやいや、僕ね、こう見えてスーパー人見知りなんですよ。
マジっすか。そうです、全然そんな印象ないですけどね。
今ね、スーパー無理してます、はい、そうですけどね、
絶対ね、このラジオ聞いてる方とかは、はいはい、坪さんが人見知りっていうのを1ミリも信用しないですよ。
いやいやいや、僕本当に人見知りなんですよ本当に本当にダメで、
まあ、ラジオ聞いてる方じゃなくて僕も信じてないですから、ね、絶対嘘やんってなりますよ。
いやいやいや、頑張ってね、大人のスイッチを入れて、
あ、うん、まあもう大人ですからね。
そうですね、大人ですから、ね、
そこは切り替えのスイッチがありますよね。そう
で、うん、
5月病とかってなったことあります？
いや、もう常に5月病みたいな
年中5月病、
無気力ですよね、やっぱりね、
年中5月病みたいな。
いや、というのも30を超えてから無気力が加速しましたね。なんかない疲れがまず取れない、もう、ま、マイナスなんですけど疲れが取れないね。
あ、疲れ取れない。
夜寝ても寝ても眠いみたいな。
あ、わかります、それはわかります。
それをなんか 昼間に引っ張っちゃって無気力が加速するみたいな。なるほど。
でも多分夜寝れないって、うん、あれですよ、枕悪いっす。
あ、本当ですか。
いや、分かんないけど
専門家みたいになってるけど
枕悪いんじゃないですか。枕変えたら寝れるかもしれない。
あ、本当ですか。
結構なんかあの枕って人によってやっぱり合う合わないって絶対あるみたいで、人間って頭の形みんな違うじゃないですか、
はいはい、
だからその形に頭の形でちゃんと熟睡できる形の枕っていうのを作れるらしいんで、高いらしいですよね。
ですよね。テンピュールとかですか。
テンピュールっていうんですかね。
ありますよね。テンピュールとか
十何万とか。
いや、無理、
はい、下手すればね何十万とか。
いや無理ですね。今でも枕に僕寝れないから、はいはい、あれもやってるんですよ、あの耳栓。
ああ、
耳栓やって、はい、僕んでバイブとかで起きちゃうんですよ、携帯の。
ああ、はいはいはい、うん、
あとなんか隣の部屋のガザッとか、
はい、
寝返りの音とかで
雑音みたいな
起きちゃうんですよね。なんか僕もともとお葬儀屋さんの仕事をずっとやってたんですよ。
そっちの話になっちゃうとまたあれですよ
お葬儀屋さんの仕事をずっと10年ぐらいやってて
はいはい、はい、
お葬儀屋さんって人が死んだら呼び出されるんですよ、
はい、まあでしょうね、うんうん、
だから、はい、その当番みたいなのがあって、はいはいはい、その死んだら呼び出されるみたいな当番があって、はいはい、それ3日に1回やってたんですよ、10年間、はい、で3日に1回携帯をが鳴ったら、はい、もう何が何でもその携帯が鳴って電話を受けてから45分以内に会社に行かなきゃいけない。
あ、45分以内とか制限あるんですか。
そうです、そうです。45分以内に会社に行ってドライアイスを詰めて、
はいはいはいはい、
霊柩車を取ってそのご遺体を迎えに行くっていうのをやってたんで、
そうなんですね、
もうお風呂入ってようが寝てようがご飯食ってようが、
はい、
もう電話が鳴ったらすぐ行かないといけないんで、
すごいですね。
その生活をやってたせいか、はい、バイブとかでも起きちゃうんですよ。
敏感になっちゃうんですね。あー、職業病みたいなもんですよね。
そうなんですよね。
それ訴えた方がいいっすよ、うん、私生活に影響出ちゃってるんですけど、
影響出ちゃってるんですよね。もうそのせいかもずっと寝れないですね。
それは大変だな、
うん、
いやだから葬儀屋さんをやってたって言ってたんで、
はいはい、
でイヤホン、イヤホンじゃない、耳栓してるって言ってたじゃないですか、はい
は
い、
霊的な、
霊的な、なんかそういう声聞きたくないからかなみたいな
霊的な、
変な、変なあれ考えちゃったんですよ。そういうのじゃないですね。
職業病ですかね、すぐ起きちゃうみたいな。
あ、でも皆さんもね、うん、多分そういうのあると思いますけどね。
侍、忍者みたいなすぐ起きる、す
っ、めちゃくちゃかっこいい言い方したの
刀を小脇に抱えて寝てるみたいなね。
それはもう時代錯誤ですね
ルローニケンシンね、
ルローニケンシン
みたいな感じ。
ケンシンあれですかね、刀こうやって抱えて座って寝てましたから、
ね、座ったまま寝てますかね、
座ったまま寝てますから、
いや疲れ取れないでしょ、
あれ疲れ取れないですよあんなで疲れ取れてたら大変ですよ、
はい、ですよね、はい、もう全然関係なくなっちゃった
4月の新入社員の話関係なくなっちゃいましたけどね、
はい、結構いい時間取ってますけど、
いやもう全然いいと思います、
は
い、
うん、
じゃあまたね、これと同じかどうか分かんないですけど、また後半ね、
はいはい、
一緒にお話ししていければと思うんで、
はい、よろしくお願いします、
はい、またよろしくお願いします、
はい、
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも皆さんこんにちは、DJ ナオです。そしたらね、後半戦いきます。
はい、
はい、坪さんまた後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、はい、後半は、
うん、
ちょっと真面目に、
はいはい、
真面目かどうか分かんないですけど、
はい、
企画会議
を
やりたいと思います。
はい、コーナー企画会議。
そうですね、
コーナー案を。
そうです、
はい、
僕一人じゃ考えられなかったんで。
いやいやいや、でもね、はい、まあまあまあフリートークでも全然いいと思うんですけど、はい、やっぱりコーナーがカチッと一個あるとね、
そうなんですよ、
やっぱ締まる、
ちょっと締まるし、うん、場が持つ、
そう。やること決まってるってのは楽ですからね、やっぱり。
ネタに困らないじゃないですか、うん、やること決まってれば、
うんうん、確かに、
はい、
いやもうなんかね、まあ、僕いろんなこう番組のなんか構成とか、
はいはい、
あと編集させてもらってますけど、
はい、
結構みんないろいろ考えてやってて、
そうですよね、うんうん、だからすごいなと思って、僕そういうの苦手なんですよ正直。
あ、でもなんかやっぱり一個ボンとあると楽かもしれないですね、はい、なんかアドリブ30分の2人は、
はい、
ランキングのコーナー
って、あー、やってましたね、
うん、ああいうのもやっぱりこう聞いてる側は、え、次何位じゃねえのみたいな、何位は、これかみたいな、
あ、
うん、ので予想できるから、はいはいはい、なんか人気
ランキングか、
人気漫画
ランキングみたいな、
ベスト10とか、
あ、それいいですね、うん、盛り上がりそうですね。僕アニメとか好きだから、
そうそうそう、人気のアニメとか、
人気アニメランキング、
まあ、あとアニメキャラ、好きなアニメキャ キャラとか、
あ、それいい
っ
すね、
やっぱりこう第10位とか第9位とかって紹介していくだけでも、
は
い
は
い
はい、ああ、僕のあれですね、勝手な独断と偏見で。
あとはネットとかで漁れば結構出てくるんで、
出てますね、人気キャラのランキングとか出てますもんね。
ああいうのはやっぱ、あ、うまいなと思いましたね。
いいっすね、
う
ん
う
んうん、それにしましょう。
早い早い。あとは、
あとなんすかね、まあでも僕が考えたのもやっぱランキング形式で、なんかまあ食べ物でも何でもいいんですけど、そういうの紹介していくのが一番
分
かりやすいかなと思いましたね。
ネットで検索すれば結構出てくると思うんで、いろんなランキングが、うん、あとはやっぱりツイッター大喜利とかは結構固いですよね。
ツイッター大喜利って何ですか？
ツイッター、ツイッターでハッシュタグ大喜利とかって検索すると、
はいはいはい、
鬼のように出てくるんですよ、バーって。そのお題を出している人、
はいはい、
お題を、例えばその大喜利のお題、こんな何々は嫌だ、はいはい、まあベタですけど、こんな何々は嫌だとか、
はいはい、
そういうお題をつぶやいてる人と、そのお題に答えてる人っていうのが、
あ
ーわーって出てくるんですよ、はい、それをただ単に、まあ、自分でお題出す方でも構わないんですけど、はい、つぶやハッシュタグ大喜利とかでつぶやいて、
はい、
お題を例えばこんなアンパンマンは嫌だとか、なんか、まあ、まあ、なんでもいいんですよ。
はい。
うんうん。で、サザエさんの、サザエさんの最終回、こんなのは嫌だとかさ、なんか、なんでもいいんですけど、つぶやくと、そのハッシュタグで答えがバーっていっぱい送られてくるんですよ。
へー。
で、その答えを紹介すると。
あ、
例えば、その、ツイッターネーム、誰々さん。
はいはい。
答え。あ、まあ、お題、何々。答え、何々。って言って、そのツイッター大喜利を紹介していって、
はい、
で、まあまあ、一番よく言えば、その紹介した人にリプとかで、
うんうん、
僕の番組で紹介させていただきました、
まあ、
よかったら聞いてねみたいな、
入れて、
まあまあ、あと事後で大丈夫だと思います、
はいはい、
で後で聞いてねってやると絶対的にその人聞くじゃないですか。え、俺の回答紹介されたの、
確かに気になるかもしれない、
ね、うん、聞いてみようってなるんで、
あ、
僕がやってたそのバラエティ番組はそれずっとやってました、はいはい、
あ、
そうすると
視聴者も稼げるしみたいな、
そうです、そうです、で、その人たちがリスナーになってくれて、
はいはいはい、
で、こういうのどうですかとか、
あ、案をくれるってことですね、う
んうん、あ、それいいですね、ツイッター大喜利は結構いい、
あ、じゃあその2つ
固い、
面白そうですね、
うん、ツイッター大喜利は固いと思います
、ね、ツイッター大喜利とか初めて聞いたんで、
うんうんうんうん、
やってみようかな、
そうです、うん、だから最初お題出すの難しいんであれば、はい、ハッシュタグ大喜利ではお題もお題出してる人もいるんで、そのお題に回答してる人をただただ紹介するだけで、
はい、で今ちょっとね、聞きながら携帯のキーワード検索のところで、
はいはいはい、
ハッシュタグつけて、
うん、
ツイッター大喜利で入れればいいんですか、
ただの大喜利で、
大喜利で入れて検索したんですけど
出てこないですか、
なんか話題、なんかよくわからないのが出てきたんですけど、これでいいんですか、漢字で打った方がいいですか、
いや、これ話題になってるから、はい、あ、そう、それ漢字で入れた方がいいっす、
あ、漢字で入れた方がいい
っすか、ハッシュタグ大喜利で、
あ、そうか、ひらがなだからダメなのか、
ひらがなだからあれっす、うん、
大喜利、
でも結構ね、硬いと思う、ツイッター大喜利は、うん、やっぱりね、中にはすごいホームラン打つ人いるしね、はい、
あ
すげえ面白いじゃんこれみたいなの書いてる人もいるし、
これで、これでいいのか。
でも一番難しいのはやっぱラジオだから、
はい、
写真で一言みたいなのは、ちょっと難しいですね。
伝わんないですもんね。
写真で一言はちょっと難しいかもしれない。
確かに。
うん。
え、なんか、あ、話題じゃなくて、
最新とか。
最新っすか。
そうすると、今まあ、今一番直近での人が。
出てきた。
うんうんうん。
すげえ。
めちゃくちゃ多分出てくると思う。
あー、すごいな、これ。ラジオだから伝わんねえか、これ。
そうなんですよ。
え、これなんか面白いですね。
うんうんうん、
なんか一個あるのが、はい、大喜利グランプリっていうので、
はいはいはいはい、
ちょっと成長したなと感じる瞬間を教えてください。
うん、
回答、
はい、
薄毛を個性と認められるようになった。
そういうこと？そういうのとかね、そういうのとかを紹介して、
あー、なるほどね。
一個一個、だから自分なりにコメント、今みんなどういうことみたいな。軽くリアクション取ってあげて、
はい、 はい、 はい、はい
はい、次行きますって、次お題何々で答え、これ誰々さん何々みたいな、
これやりましょう。これと
それだけでバカ持つも、
さっきのランキングやっていきましょう、う
んうん、素晴らしいですね。あ、もう決まっちゃった。
決まりました。よかったよかった、決まってよかった。
あ、まあ伊達に編集してないですか。伊達に編集やって
ます。やっぱりね、僕一人で考えるよりも、こういう慣れてる人の意見聞かないとダメですよね。
いやいやいやいや、本当にね、バラエティだけですけどね。
いや助かりました、はい、ありがとうございます。
はい、
でね、今回エンディングのコメントも、
はい、うん、
いそのことつぼさんにやっていただこうかなと、
はい、
思いまして。
でも一回切るんですね。
あ、一回切りますよ。
一回切りますか。
一、はい、回切ります。
一回エンディングいきますか。
一回エンディングいきましょうか。
はい、
はい、で、どうしよう、また次回、
うん、
機会があればね。
あ、僕はもういつでもいるんで、よかったらいつでも声かけてください。
いつでもいるんでってもうバレちゃうじゃないですか。常にいるっていうのが。
いつでもいるんで、ね、
あれですよ、じゃあ一回坪さん以外の方もスケジュール合えば、
スタッフ
の方とかちょっと参加して。
土日なんですよね。お休みが他のスタッフが。
じゃあ収録を僕が土日にできるように合わせればいいってことですね。
になってくれれば、
じゃあ上手い具合にやります。
可能性は、はい、高いです。
じゃあそこはちょっと、はい、自分でシフト調整します。
はい
はい、
はい、
じゃあそんな感じで
エンディングに、
はい、エンディングに行きましょう。はい、
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め、滑り落ちる笑い声、そんな
『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイ、告げ発泡仕込め、
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも皆さん、第8回もエンディングを迎えることができました。
やった。
はい、坪さんありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
いや、2人でやると余計早いですね。
そうですね、掛け合いなんでやっぱり。
そうですね、
順に半分で済むしね。
いや、本当楽楽
楽ですね、
うん、僕あんまり喋る必要なかった。
楽って言い方は楽なんだよっていうあれなんですけどね、
う
ん、
そうですね、
はい。
で、今日もね、今回もエンディング、
はい、
オープニングは坪さんに読んでもらったんですけど、エンディングも、
いいんですか、
やっちゃってください。
ありがとうございます。はい、いただきます。
はい、
いただきます。
じゃあどうぞ。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい、ありがとうございます。拍手をいただきました。
さすが。
いやいやいや、
まあ、噛まないですね。
いや、自分で作ってるから結構ですから。自分で考えたやつですかこれは。
まあ、チラッとですけど、はい、チラッとですけど、はい、噛んでくれねえかなと思ったん
で。いやいや、でもひしひしと伝わってきましたよね。
噛まねえかな、噛まねえかなみたいな。
どんどん生き量がね。
そう、噛んだら速攻で突っ込んでやろうみたいな。
で、はい、頑張りましたけど、
ね、ありがとうございます、はい、じゃあね、今日も今日はね、あの2人でちょっとわちゃわちゃしてましたけど、はい、またね、はいはい、機会があれば、
そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今日はこんなところで、はい、また次回もね、なおの隠し部屋でお会いいたしましょう、はい、それじゃあ皆さんバイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。